こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、花粉症なってますか？私はね、今年3年目なのでいい加減自分でもうこれはね花粉症なんだなと認めることにしました。私以前この番組でもお話ししたことあると思うんですが、80種類のねアレルギー検査受けた時に一つも引っかからなかったんですよ。だからこのまま逃げ切りたいと思ってたんですが、やっぱりダメでしたね。うち母も妹も花粉症で、母は閉経とともに花粉症治ったらしいんですけど、なのでね、なんか母と同じだったらいいなって、閉経とともに終わってほしいなとは思っているところです。で、花粉症の何が嫌だって、もちろんね映画館とかでなんだろうな、くしゃみ鼻水が出るのとかも困るんですが、会食中に、どうですか皆さん、お食事されてる時に鼻をすするのを、人と一緒にいる時に鼻をすするのもマナー違反だなと思ってやりたくないと思うんですが、私人の前で食事中は特にね鼻を噛みたくないなと思っていて、そうすると中座が増えるんですね。なので中座して帰ってきたらさ、面白い話終わっちゃってんですよ。もうなんだよと思ってそれがもうなんだってなっちゃったので、さすがにもう中座するのもめんどくさすぎるので、今回は病院に行きました。で、病院に行ったらたまたまね処方してもらった薬がすごいぴったりあったので、それからはね症状出てないのでよかったと思ってます。この後もまた花粉の飛散量がねきっと、この後暖かくなってきたらもっと増えると思うので、その時もなんとかこの薬でなんとか行ってほしいなと思っているところです。皆さん花粉症いかがですか？あきちゃんはねもうずっと付き合ってる病気の一つだと思うので、私もねデビューしましたんで一緒に頑張りましょう皆さんも花粉症の皆さん一緒に頑張りましょう。花粉症じゃない皆さんはぜひ逃げ切ってくださいでは今日なんですが、今日はちょっとね細々としたお話をしたいなと思ってるので、特にテーマを決めずに、雑談でお話できればなと思います。ちょっとしたお知らせがちょこちょこ2点ほどあったり、あとウィキッドの話もう一回したいなとか、あといただいたコメントのお話したいなと思ってたら、なんか何て言うんですか、一個のテーマ決めて話すっていう感じじゃないかなと思って、ちょっと今日は雑談会としてお付き合いいただければと思います。まずねお知らせをね2点したいんですけれども、まず1点目は再来週のムービークラブですね。昨日はドリーム、映画ドリームヒドゥンフィギュアズですねを扱いました。皆さん聞いていただきありがとうございます。で、再来週に関してはまだ3月の26日の配信になると思うんですけれども、3月中ということでまだまだ国際女性デーに合わせた、映画をご紹介したいなと思っておりまして、今回はピクサー映画の私時々レッサーパンダにいたしました。昨日もねお話ししたんですけど、こちらを選んだのが、春休みなのでお子さんと一緒にね見ていただける作品がいいかなと思ってこちらをチョイスいたしました。あとはですね、あきちゃんがこの間ね、お化粧と自分をケアすることのお話をしてくれていて、この映画の中でもセルフケアがすごく大事だよねっていう話も、含まれているので、そのあたりもね一緒に見ていければなと思ってます。こちら2000年のカナダトロントを舞台に13歳のメイが思春期を迎えてという話になるんですが、やっぱさ13歳の子が思春期迎えるとこっちもうわ共感性羞恥というような、話になることが多いと思うんですが、ぜひちょっとね恥ずかしさと対峙していただいて、いやでもこれ私はね結構うわ恥ずかしいってなるんですけど、あきちゃんとかね結構大丈夫かなと思ってますね。なのでぜひ私は恥ずかしくなりました、私は全然平気ですっていう方もいらっしゃると思うので、コメントなどもお待ちしております。 あとそう、一緒に昨日お話しするの忘れちゃったんですけど、一緒にもう一本、せっかくディズニープラスで見ていただくので、もう一本見ていただきたい作品がありまして、それがピクサーのパールという10分間の短編映画でございます。こちら今回はね、どちらとも、監督が女性になるんですけれども、パールに関しては、ピクサーに入った女性、ピクサーの女性社員が、ピクサーに入ったことで経験した、まあ、ちょっと嫌なことですよね。そういう、直球なフェミニズム作品でもありますので、ぜひね、ご覧になってほしいなと思います。もう一回作品名申し上げますと、一つが、ディズニープラスの私と時々レッサーパンダ、こちらがピクサー映画ですね。でもう一本、こっちもピクサーだった、こちらはパールでございます。ごめんなさい、日本語の名前忘れちゃったんだけど、多分パールで検索したら毛糸玉のね短編が出てくると思うので、よかったら見てみてください。10分ぐらいで終わるんじゃないかなと思います。これはアキちゃんにも業務連絡としてこちらでごめんなさい、後で LINE しようかな、連絡しいたします。すいません。こちらパールと私時々レッサーパンダで、3月の26日はお話ししたいと思います。よかったらお付き合いくださいませ。で、次がもう一個、こちらがねすごい大事なお知らせなんですけど、皆さん、私がね2023年のベスト1に選んだ映画があるんですね。そちらがマルセル私時々、あ、間違えた、私時々じゃないよ、マルセル靴を履いた小さな貝という映画がございます。まあ、その名の通りね、小さな貝のマルセル、まあ、この子が本当好奇心旺盛で、おしゃべりで、ちょっと好戦的で、なんだで、お歌とかも結構歌うのが好きなね、小さな貝の男の子の話なんですけど、この映画がなんと、私の大好きな映画がAmazon プライムの見放題が3月末で終わっちゃうらしいんです。なのでもうね、まだマルセル見てないって方はね、ぜひ見てほしいなと思います。で、こちら春にも結構いい話なんじゃないかなと思っていて、なんでかっていうと、変化が怖いなって思ってる時にこそ、なんか背中を押してくれる作品なんですよ。なんかやってみたいなとか、ちょっと一歩踏み出してみたいなっていう時になかなか勇気が出ない、そんな時にこのマルセルを見ていただいたら、なんかちょっと、ああ、なんか怖いなと思ってたけど、一歩前に踏み出しちゃえば意外となんてことないかもって思えるような、そんな作品になってますので、ぜひねご覧いただきたいなと思います。こちらが A24 の作品でして、マルセル私、あ、ごめんなさい、何回もマルセル靴を履いた小さな貝でございます。私時々のさ、なんかなんて言うんですか、響きが良すぎて何回も言っちゃうんでしょうね。大変失礼いたしました。ではお知らせ終わりまして、先週末かなにお話しいたしましたウィキッドについて結構反響をいただいたので、本当にありがとうございます。私の映画の回はなかなか聞かれませんとねよくお話ししてるんですが、こちらのウィキッドは本当公開の初日からすごいたくさんの方に聞いていただいて本当に嬉しい限りです。で、最初の3日間の動員がすごく大事になってくるんですが、最初の3日間の動員もね、結構ここ最近の洋画の中で一番ぐらいの入りだそうで、本当にね嬉しいなと思います。私ウィキッドのお話はすごい好きなんだけど、やっぱりミュージカルってなんかミュータの方にとってはもうそんな、もう私たちは術を知ってますから、そんなのは大変ではでも何でもありませんってことかもしれないんですけど、一般市民の私からするとチケットを取るのってすっごい難儀なんですよ。だってすごい熾烈を極めるじゃないですか。だからウィキッドね、みんなに見てほしいんですが、ウィキッド、なんだろうな、この舞台ってこれ面白かった、見てほしいって思った時に、誰かがその感想をつぶやいてる時にはもう大体チケットがないんですよ。だからもうあらかじめ何月何日からに、なんだろうな、これが始まるらしいぞ、でこれが面白いらしいぞ、でじゃあ何月何日までにこことここに登録しておかないといけない、で何月何日の10時から電話するとか、インターネットにかじりつくとか、そういうのが必要になってくると思うんですが、もうそれがさ、初見殺しすぎるんですよね。だからさ、できないよと思って、だから今回ね、こういう風にもちろん舞台に 足を板の上のねものはやっぱスクリーンとは全く違うので、生の音とかも全く違うし、生の歌声も全く違いますので、ぜひあのなんだろうな、映画と同じには語れないんですが、ウィキッドという物語自体は、あの今回ね映画になることでより多くの人にの手に取りやすい作品になったんじゃないかなと思いますので、ぜひ見てほしいなと思います。私とあきちゃんでね今週まあお話をいろいろしていますけども、それにもつながる話だと思うんですが、ね、勝手にジャッジしてきたもの、人がジャッジしてきて、あなたのその見た目ではあなたに価値はないよねみたいなことをジャッジしてきたものって、どうしても自分の中でも内面化しやすくなってしまうんですよね。たった一人の人だったら、あなたのその見た目で価値がないって言われたら、いやいやそんなことない、その人がの見る目がないんだって思えるかもしれないけど、周りの人みんなからそういう風に見られてたら、私はそうなんだっていう風にやっぱり思っちゃうじゃないですか。でもそれでも、あ、そうだ、そうやってジャッジしてくる人たちに私の価値を毀損させられることはないし、その私の価値を証明する必要なんてないんだわっていうふうに気づく作品でもあるんですよね。だからその点でもすごくね勇気をもらえるんじゃないかなと思います。あとやっぱり今回いろんな人に届いてるなぁと思ったのが、このミュージカル版だけの感想だったらこういう感想はなかなか出てこないよなぁというものが出てきたっていうのが一つありますね。で、まあいろんな解釈があっていいと思うんです。解釈はね幅が広い方がいろんな人が楽しめるからいいと思うんですけど、でもなんだろう、感想は人それぞれなんだけど、間違ってる感想とかはやっぱり北村沙耶さんが言うように私もあるなと思っていまして、でその中の一つにね今回見つけちゃったのが、小難しいことは言ってるけど頭空っぽにして見れますみたいな感想があったんですよ。それはないだろうと思って、だってすごくわかりやすく差別は悪いことだよって言ってる作品を頭空っぽにして見てていいのっていうのがまず一つと、あとこの映画の中では頭空っぽにしてさ楽しんじゃおうよ、踊り明かそうっていう曲が中盤に出てくるんですね。でそれが肝になるんです。でその、頭空っぽにして踊り明かそうって言っていると教育の機会を奪われ、言葉を奪われ、そして思考力を奪われてしまう。だからこそ異性者にとって都合のいい存在になってしまう、自分の頭で考えることができない人間になってしまうんだっていう大きなしっぺ返しが来るっていうのがこの物語の中で、第一幕しか見てなかったとしてもビンビンにね、なんていうんですか、示唆されているんですよね。なんなら予告の段階からもうそれはわかるかと思います。そう、このミュージカル、ウィキッドのミュージカル版の方をね、ご紹介したときに、このミュージカルは8歳から88歳まで楽しめると言われていますっていうふうにお話ししたんですけども、やっぱ8歳の子はいいんですよ。そうやって見たらいいと思う。そうやって楽しめるしね、どんなふうに見たっていいと思うんですけど、大人はダメだよ。っていうふうにはやっぱりね思いました。大人はちゃんとメッセージ受け取りなって、しかもなんか分かりにくい暗喩とかじゃないんですよ。鳩は平和の象徴だみたいな感じで、差別はダメっていう、もう直球なんです。で、あともう一個のこう頭空っぽにしてようみたいなのは、な後でしっぺ返しが来るぞっていうのは、これ直球のメッセージだから、そこは大人は受け取ろうねというのはやっぱり思いましたね。なんかあんまりなんていうんですかね、作品を見るときに、なんでしょうね、じゃあ小難しく考えたらいいですよみたいな風には私もなるべく言わないようにしてるんです。その人の作品の消費の仕方はそれぞれだから。でもさすがに違うだろうってことはやっぱあるねという風にはまあやっぱり改めて思いました。なんか今のどうですかね、私たち世代もそうですけど、そんなに難しく考えなくていいよ、分かりやすいことが大事だよねっていう価値観の中に私たちは生きていると思うんですよね。どちらかといえばどんどん簡単に、そんなに難しいことは考えずにっていう ことの方が、なんて言うんですかね、心の軽さみたいなことにもつながりますよって言われることが多いと思うので、で私もなんでしょうね、そういう甘やかされているなというふうにも思うんです。なんか私たちの世代でね、結構ニュースを見ていないとかってあると思うんですよ。で私自身もしっかり全部のニュース見てるかっていうとそうでもないし、新聞ももちろんもう毎回、ちゃんと隅々まで読んでるかっていうとそうでもないんですよね。でもそういうのもいやいやしょうがないよ、今いろんな情報にあふれてるんだからニュースなんて追えなくたってしょうがないよとか、なんか社会のいろんなこと知らなくたってもう自分の生活の方が忙しいし大変だからしょうがないよって甘やかしてもらってる世代だなって私は思っているので、あとだからこそどっか自分でやんないといけないんだろうなと思います。これなんでしょうね、この新入社員の話とかにも通じるかもしれないんですけど、今の新入社員はね、こう無理をさせないという教育のもとやっていくから、だからこそなんか上の世代の人たちよりも吸収できるものがいい時代になりましたよ。もちろんパワハラとかは良くないし、なんでしょうね、やりがい搾取も良くないけど、無理やりやらせる、無理やりこの、なんでしょうね、自分の実力以上のものを、量で補わせるみたいな働き方をさせない分、その後、上に上がっていった時に経験が足りなくなっちゃうよね。それが、彼ら彼女たちにとって、ちょっとかわいそうなことでも同時にあるよね。だからこそできる子だけが上がっていく社会になるから、それはそれで大変だねみたいな話もあると思うんですが、それと私たちの世代の何でしょうね、難しいことは考えなくても大丈夫で分かりやすいことに、何だろう、私たちはちょっとどっぷり入ってても大丈夫ですって言われてる感じが意外と似てるなって私は思ってるんですよね。もちろんこの後じゃあどっちが良かったねみたいなのって結構引きで見ないと今この場で分かることではないかなとは思うんですけどね。最後にね、ごめんなさい、またもう一個、これ終わりの雑談です、終わりの雑談なんですが、火曜日に私とあきちゃんでメイクのお話をしました。まあ、メイク、あきちゃんのね、一人会のメイクは女性の特権だけじゃないよね、これから男性にも、やりたい人がやれるようになっていくといいですよねっていうお話を受けて、お便りをいただいて、その時にねお話をしたんですけれども、その時に私が、女の人だけネズミをね外出時に持ち歩かなきゃいけなかったらどうするという話をしてたんですね。メイクと、女性と社会的な抑圧とみたいな話をするときに、まあ、仮の話で話したんですよ。で、それがリスナーの皆さんから いくつかねご反響いただきまして、ネズミの話分かりやすかったですよとは一回も言われませんでした。ネズミの話は分かりやすいとは言われなかったけど、武藤さんネズミの話じわりましたよとか、ネズミの話面白かったですよとか、ネズミで考えたことはなかったですとか、そういうね、お便りじゃない、コメントなり DM なり感想なりいただきまして、本当に嬉しい限りです。ただやっぱり分かりやすかったですっていうのがないから、例えが下手だっていうのはもうしょうがないことだなと思いました。これ私よく言われるんですけど、例えが下手だから例えを出すことで余計分かりにくくなっちゃってるねって、私私生活でもよく言われるんだけど、でもうまいこと例えたい気持ちだけはあるんです。だからこれからもねチャレンジし続けようって心をね新たにいたしました。どこにそんな要素があるんだよっていうところなんですけど、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談を、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント大変励みになっております、SNS でのシェアやこちらのフォロー、そして5段階いい評価もお待ちしております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。